石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング。いきなりちょっと話はずれるんですけれども、ええ、選挙活動って船からでもできるんですね。
そうなんですよ。私も実は知らなくてびっくりしたんですけれども、
はい、
よく皆さん選挙期間中になると凱旋カーが街中を走って、誰々候補よろしくお願いしますっていうのを聞かれると思うんですけれども、
ね、はい、
実は公職選挙法上船舶を利用することが認められていまして、
ええ、
もちろんきちんと交付された表記をつけてやる必要があるんですけれども、今回私たち公明党も杉久武候補者、それから山本かなえ比例区の候補者ともにですね、大阪の道頓堀川、
はい、
中心に船を短時間ですけどね、レンタルしまして、ゆっくりゆっくりこう漕ぎながら通行中の皆さん方にお訴えをさせていただくということをやらせていただいたんです。
この FM 大阪のすぐ横を流れている、
そうですね、
道頓堀川、
はい、
繁華街と言いますか、観光客の方がたくさんいらっしゃるところを抜けてきて、
まさにグリコのマークの前とかですね、
はい、
アイアイ橋の下とか、はい、川沿いはずっとお店が並んでおりますので、
はい、
そのお店で食事をされている方、デートされているカップルの方々、等々に対して、お訴えをさせていただくと、で皆さん非常に注目してくれて、こっちが手振るとみんな手振ってくれて、
そうですか、
本当に楽しかったですね。
辺は結構若い方が多いですよね。
はい、橋の上からもみんな、あ、なんだなんだあれはって言ってこう注目をしてくれて、通られてる方からしてもこう新鮮な
形で
映ったと思いますし、若い方々に対してやっぱりこれからの政治を一緒に築いていきましょうという訴えをさせていただいた、杉久武候補も山本かなえ候補もやっぱり青年候補、若い候補ですし、新しい時代をこう青年の力と情熱で築いていきましょうというのを訴えて、通行中の若い人たちも非常に共感をしてくれたんじゃないかなと思うんです。
今若い人たちに、ね、興味持っていただかないといけませんもんね。
まさにそうなんですよね。やっぱり政治っていうのは私たち国民の生活そのものですから、選挙にやっぱり関心を持たなければいけない。政治に関心を持って自分の思い、自分の意見をやっぱり一票を通じて反映をしていく、このプロセスに若い人たちが投票率が本当に低い、残念ながら低いんですよね、これをやっぱり向上させていかないと、これからの時代を築いていくのは若い方々ですから、その若い方々と一緒にやっぱり時代を築いていきたいという思いを訴えて、ああいう船の取り組みとか、他にもいろんな取り組みさせていただきましたけれども、ゆるキャラを今回、公明党大阪府本部の公認のゆるキャラを作りまして、
見えるくん、
はい、そうなんですよ。
大人気だったそうですね。
いや、もう本当に大人気で、各街頭の箇所とか、あと先ほど言いました船に乗るときにも、見えるくんにも乗ってもらったりとかして、
はい、
杉の形をした、お人形さんなんですけれども、
はい、
膝の高さに竹を持っていて、だから杉久武と、それをイメージすることもできる、ゆるキャラなんですが、
膝のところに竹の子のはい、ついてましたけど、それ、そういう意味なんですね。
そうなんですね。ただそういうふうにするとこう名前を連想させてはいけないんで、そういうことは一切選挙期間中は言わないようにしてるんですけれども、
番組中にどういう形してるんですかって私質問してしまったんですけど、言えなかったですね。
そうなんですよ。それを言うとその、ね、候補者の名前を連想させるようなものは使ってはならないという、法律上の縛りがあるものですから、杉候補は財政の見える化ということをずっと訴えている、公認会計士で、日本とアメリカの公認会計士資格を両方持つという、本当に経済財政のプロですので、その財政の見える化を目指すその杉候補を応援する、ある意味応援団長としてゆるキャラが非常に頑張ってくれまして、
ツイッターやってますよね、見えるくん。
見えるくんのなんかぼやきというツイッターがありますね。
すごい面白くて、辛口でぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思います。
あのゆるキャラは果たして喋るんだろうかという、そういうなんか疑問もいろんなところで出たりもしてますけどね。
踊ってはいらっしゃったみたい。
踊ってはくれますね、
はい、
ぴょんぴょん飛び跳ねたりもしてくれますが、はい、なかなか体つきが大きいので、
そ
んなに俊敏には動けないんですけれども、
そこがまた可愛い。
はい、
はい、ではちょっとお話を戻しますけれども、参院選行われまして、景気回復のほかにやらなければいけないことなんですけど、
はい、
実際に進めていけることとか、いろいろあると思うんですけれども、今後どのように進んでいくのか、
はい、
どう期待されますか。
やっぱり一番の最優先課題は、今の日本にとって先ほど話に出ました景気回復、経済を良くしていかなければいけない、私たち国民の暮らしをやっぱり向上していかなければならない、これが最優先課題 なのと、あともう一つはやっぱり東北被災地の復旧復興の加速化、はい、これがもう最優先課題です。随分加速化してきたとは思います、
はい、
ただやはりまだまだ道半ばですので、これに引き続き全力を挙げて取り組んでいきたいと思いますね。
はい、景気回復、震災復興、それから社会保障の分野でも進めていかなければいけませんね。
はい、社会保障は、前政権下で社会保障と税の一体改革ということが、3党で合意をされておりまして、この3党合意に基づいて今国民会議が立ち上がって、ここで医療とかあるいは介護、この分野についての議論が進められています。
はい、
で8月にはこの国民会議の、議論の結果が出てきますので、これに基づいて法制度を整備をしていく、それを、国会でも議論をしていくということになってくると思いますね。
具体的に秋の国会ということになりますかね。
そうなると思います。
はい、わかりました。たくさんの問題が山積する中で、参議院選挙が行われて、どんどんこう進んでいく政治になっていただきたいなと思いますね。
それが本当に国民の皆さん の期待だと思いますので、その期待に応えられるようにもう全力で働いて物事をとにかく前に進めていく、そういうふうにしていかないと、どうしてもこう閉塞感というかですね、この6年間あったと思うんです、
はい、
もう政治に対する不信感も非常に多かったと思います。
不信感、不安感ですね。
だからこういうその政治に対する不信感、閉塞感というのはやっぱり今回国民の皆様のお力で打ち破っていただいたということが一番大きな結果だったと思いますね。
はい、わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。